お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから創世記の学びを続けてお送りしております。今回はその43回目、テーマはユダの罪と恥辱。今日の聖書の箇所は創世記38章1節から30節です。お話はいつものようにラジオ牧師福田博之さんです。
創世記38章1節から2節。その頃のことであった。ユダは兄弟たちから離れて下って行き、その名をヒラというアドラム人の近くで天幕を張った。そこでユダはあるカナン人で、その名をシェアという人の娘を見初め、彼女をめとって彼女のところに入った。ユダは商用でアドラム人のところに行きました。そこに行ったとき、このカナン人の女を見初めます。3節。彼女は身ごもり、男の子を産んだ。彼はその子をエルと名付けた。ユダはこの子をエルと呼びました。4節から6節。彼女はまた身ごもって男の子を産み、その子をオナンと名付けた。彼女はさらにまた男の子を産み、その子をシェラと名付けた。彼女がシェラを産んだ時、彼はケジブにいた。ユダはその長子エルにタマルという妻を迎えた。タマルの初登場です。彼女はこのようにしてキリストの系図に入りました。この家族を見てください。罪だらけです。創世記38章7節から10節。しかしユダの長子エルは主を怒らせていたので主は彼を殺した。それでユダはオナンに言った。あなたは兄嫁のところに入り、義理の弟としての務めを果たしなさい。そしてあなたの兄のために子孫を起こすようにしなさい。しかしオナンはその生まれる子が自分のものとならないのを知っていたので、兄に子孫を与えないために、兄嫁のところに入ると地に流していた。彼のしたことは主を怒らせたので、主は彼をも殺した。これはセックスに関してあまりにも強調しすぎる現代を思い起こさせますと、マギー博士は述べています。11節。そこでユダは、嫁のタマルに、我が子シェラが成人するまで、あなたの父の家でやもめのままでいなさいと言った。それはシェアもまた、兄たちのように死ぬといけないと思ったからである。タマルは父の家に行き、そこに住むようになった。誰かが死んだら、兄弟が彼の未亡人と結婚しなければならないというのが、当時の習慣でした。オナンは自分の務めを果たすことを拒否し、死をもって打たれました。さて、ユダにはまだもう一人の息子がいます。ユダは嫁に、弟息子が成人して結婚できるようになるまで、習慣に従って彼女の父の家に帰っていなさいと言います。12節。かなり日が経って、シェアの娘であったユダの妻が死んだ。その母が明けたとき、 ユダは羊の群れの毛を切るために、その友人でアドラム人のヒラと一緒にティムナへ登っていった。その時タマルに、ご覧、あなたの舅が羊の毛を切るためにティムナに登ってきていますよと告げるものがあった。このヒラという名前のアドラム人との取引は羊と関係があったようです。彼らは羊を飼っていて、二人合わせると相当な群れを持っていたに違いありません。ユダは羊の毛を切るために、その友人でアドラム人のヒラと一緒にそこへ登っていきました。その間タマルはずっと家で待っていました。彼女は、ユダは彼女に夫としてシェラをくれることはないだろうという結論に達しました。14節。それでタマルはヤモメの服を脱ぎ、ベールをかぶり、着替えをしてティムナへの道にあるエナイムの入り口に座っていた。それはシェラが成人したのに、自分がその妻にされないのを知っていたからである。シェラはもちろんユダの三番目の息子です。タマルはユダが彼女をシェラの妻にする意思がないのを見て行動に出ます。彼女はヤモメの服を脱ぎ、遊女の習慣だったベールをかぶって顔を隠して道端に座っていました。16節。道端の彼女のところに行き、さあ、あなたのところに入ろうと言った。彼はその女が自分の嫁だとは知らなかったからである。彼女は、私のところにお入りになれば何を私にくださいますかと言った。ここでユダがどういう人物だったかがわかります。彼はシェアの娘だったカナン人の女を誘惑しました。今彼はタマルに同じことをします。これはとても醜い物語です。ユダは彼女が遊女だと思いました。タマルは彼の弱みにつけ込むチャンスを見つけます。17節から20節。彼が群れの中から子ヤギを送ろうと言うと、彼女はそれを送ってくださるまで何かお印をくださればと言った。それで彼が印として何をあげようかというと、あなたの印形と紐とあなたが手にしている杖と答えた。そこで彼はそれを与えて彼女のところに入った。こうしてタマルは彼によって身ごもった。彼女は立ち去ってそのベールを外し、またヤモメの服を着た。ユダは彼女の手から印を取り戻そうとアドラム人の友人に託して子ヤギを送ったが、彼はその女を見つけることができなかった。ここで印形と言われているのは実印みたいなものですね。ユダは友人を町に送ります。彼はここにいた遊女を探していますと触れ回ります。21節から24節。その友人はそこの人々に尋ねて、エナイムの道端にいた遊女はどこにいますかと言うと、彼らはここには遊女はいたことがないと答えた。それで彼はユダのところに帰ってきて言った。あの女は見つかりませんでした。あそこの人たちもここには遊女はいたことがないと言いました。ユダは言った。我々が笑い草にならないために、あの女にそのまま取らせておこう。私はこの通りこの子ヤギを送ったのに、あなたがあの女を見つけなかったのだから。約3ヶ月してユダに、あなたの嫁のタマルが売春をし、その上お聞きください。その売春によって身ごもっているのですと告げるものがあった。そこでユダは言った。あの女を引き出して焼き殺せ。これがユダの本性です。 彼は二重の顔を持っています。神様はこのようなことをお認めにはなりません。ユダの取った態度は聖書の中に記録されてはいますが、神様がそれを認めておられるわけではありません。ここでは神様の民がカナン人と全く同じように振る舞っています。これが神様が彼らをこの地から連れ出してエジプトの地に連れて行こうとされている理由です。エジプトでは神様は彼らをゴシェンの地に隔離して、これらの悪い影響から遠ざけられるのです。この章の話は神様がそうする必要があることを明らかにしています。ユダは言いようもないほどひどい行動をとっています。実際彼は人の罪にはすぐに気づきながら自分の罪は見えないのです。この話は預言者ナタンがダビデのところに行ってたった一頭の子羊を持っていた人のことを話した時のことを思い起こさせます。ナタンが金持ちが来てこのメスの子羊を取ったと言った時、ダビデは即座に金持ちを糾弾しました。ダビデはここでのユダとちょうど同じ反応をしました。ダビデはこの金持ちは石打ちにしろと言いました。そしてナタンはダビデ自身がその男だと宣言しました。誰でも人の罪はとてもはっきり見えるのですが、自分の中にある罪を見ることができないのは興味深いことです。ユダの罪は二重に罪深いものでした。彼の罪はそれだけでひどいものでしたが、相手は義理の娘でした。当時カナン人はこのようなことをしていました。現代の私たちは性革命の中にいて、新しい性的な自由があると思っています。しかし、はるか前から何世紀にもわたって異邦人は性的自由を持っていたのです。それが異教国として彼らが低い道徳によって暮らしをしていた理由です。彼らが神様の裁きを受けて歴史の舞台から取り去られたのはこのためです。カナン人は滅びました。彼らは消滅したのです。神様は彼らを裁かれました。このことは誰にとっても警告とならなければなりません。ところが多くの人たちがこの警告を無視しています。残念ながら、クリスチャンの中にもこの警告を無視している人がいます。この章がなぜ聖書にあるか不思議です。しかしこの章がここにあるのは私たちへの警告のためです。神様が罪を承認されないことを私たちに知らせるため、そしてなぜ神様がイスラエルをパレスチナから連れ出してエジプトの地へ連れて行かれたかを説明しています。タマルは姑の前へ連れて来られます。25節。彼女が引き出された時、彼女は姑のところに使いをやり、これらの品々の持ち主によって私は身ごもったのですと言わせた。そしてまた彼女は言った。これらの印形と紐と杖とが誰のものかをお調べください。ユダは彼女を焼き殺させるところでした。でも彼女は言いました。この子供の父親が誰か知ってほしいのです。私がお見せする品々の持ち主が父親です。ユダはそれらのものを見て、自分のものだと認めざるを得ませんでした。26節。ユダはこれを見定めて言った。あの女は私よりも正しい。私が彼女に我が子シェラを与えなかったことによるものだ。それで彼は再び彼女を知ろうとはしなかった。遊女だと思ってセックスをした相手が 義理の娘だったということは、ユダにさえも不快感を起こさせました。しかしここで彼がカナン人の習慣を取り入れていたことがわかります。先ほども言いましたが、この章が書かれたのは、これらすべてのことは、私たちが神様からの警告として学ぶために書かれていることを思い出してください。私たちが同じ罪を犯さないようにするための神様から与えられた警告なのです。今日私たちがこの時代に証をし、彼らとコミュニケーションをしようとするなら、彼らのレベルに降りていかなければならない。そのように言う人たちがいます。しかし私はそれに真っ向から反対します。神様はこれまでそのような手段を使って証をされたことはありません。神様はどんな状況のもとでも、いつもご自分の民が気高く高尚な場所に住むことを望んでおられます。私は現代の神学者の一人がノアのところへ行ってこういうのを想像することができますとマギー博士は述べています。ノア兄弟、あなたはずっとこの船に時間を費やしていますが、全くナンセンスなことですよ。今夜私たちはバビロンで大きなパーティーを開きます。ちょうど新しいマリファナが届いたんですよ。本当に恍惚状態になりますよ。マリファナを回し飲みしてハイになって幻覚を見ましょうよ。船なんて作らなくていいじゃないですか。私たちがいい気分にさせてあげますよ。だから私たちのところにいらっしゃいよ。ノアはもちろん拒否します。そこで神学者はノアに尋ねるでしょう。でもあなたはどうやってバビロンのヒッピーたちにメッセージを伝えようというんですか？自分から彼らのレベルに降りていって対話しないなら、どうやってバビロンのヒッピーたちに神様のことを分からせるんですか？事実、神様はノアに彼らのレベルに下っていって対話するようにとは一度も言われませんでした。神様はノアに神様のメッセージを伝えるように言われたのです。そして神様が今、私たちにもこのようにせよと言われます。もしも神様の民が神様の言葉を語り、福音にふさわしい生活をするなら、神様が彼らの証を効果的なものにしてくださると私は確信しています。今日多くの牧師たちが教会に出席する信徒の数が減ることを恐れ、教会に人を集めるために何でもします。そしてそのことによって問題を抱えている牧師たちもいます。でも神様は一度もこの世の価値観や道徳基準と妥協するようにとは言われていません。教会の改修の数に関わりなく、神様の言葉を語るようにと神様は言われています。このことはノースキャロライナ州に説教するために招かれたスコフィールド博士の話を思い出しますとマギー博士は述べています。最初の礼拝は雨の夜で、ほんの少しの人たちしか話を聞きに来ませんでした。そこで彼を招いた牧師はスコフィールド博士に申し訳ないと謝らなければならないと感じました。そこで彼はスコフィールド博士のところに来て、こんなに有能な人の話をあれっぽっちの人たちしか聞きに来ないなんて非常に残念でしたと言いました。ところがスコフィールド博士はその牧師に答えました。私の主は12人の男たちだけに語られたのですよ。主が12人しか人がいないと一度も不平をこぼされなかったのだから、この私が人が少ないと言って文句が言えるでしょうか。 この話は私たちの世代のための教訓です。私たちはあまりにもしばしば、大勢の人たちがいなければ神様はそこにおられないと思いがちです。もしかすると、神様は少人数の人たちに証をするために私たちを召されたのかもしれません。そしてたとえ少人数であっても、もしあなたが神様の言葉をまっすぐ語るなら、必ず効果があります。神様の言葉には力があり、神様はご自分の言葉を語れる清い器を探し求めておられるのです。新約聖書ヘブル人への手紙4章の12節には次のように書かれています。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。さてユダは確かにカナン人の道徳レベルに堕落してしまいました。そしてその結果を見てください。27節から30節。彼女の出産の時になると、なんと双子がその体内にいた。出産の時、一つの手が出てきたので、助産婦はそれをつかみ、その手に真っ赤な糸を結びつけていった。この子が最初に出てきたのです。しかしその子が手を引っ込めた時、もう一人の兄弟の方が出てきた。それで彼女は、あなたはなんであなたのために割り込むのです、と言った。それでその名は、ペレツと呼ばれた。その後で真っ赤な糸をつけたもう一人の兄弟が出てきた。それでその名はゼラフと呼ばれた。新約聖書を開いてみますと、マタイの福音書の一章に主イエスの系図が出てきます。そこにはこう書かれています。マタイ一章一節から三節。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図。アブラハムにイサクが生まれ、イサクにヤコブが生まれ、ヤコブにユダとその兄弟たちが生まれ、ユダにタマルによってパレスとザラが生まれ、パレスにエスロンが生まれ、エスロンにアラムが生まれ。この系図をたどっていくと次の節に行き当たります。また一章16節。ヤコブにマリアの夫ヨセフが生まれた。キリストと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになった。主イエスキリストが肉によればユダとタマルの家系を通して出られたというのは驚くべきことです。主イエスキリストが人間の種族の中に来られたとき、主は罪深い家系に入られたのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はユダの罪と恥辱というテーマで、創世記38章1節から30節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は創世記39章1節から23節、ポティファル家の監督、ポティファルの妻の誘惑と濡れ衣、そしてヨセフの投獄をお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会 命の御言葉の係です。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。